3時半になりました。先生ズカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県の柏市で税理士をしております伊豆田博士が、進めさせていただきます。本日も、奈良餅殿の、スタジオから生放送でお送りします。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。3連休明けということで、今日ね、私この奈良に来るときにちょっと車がね、多かったなという感じがするんですけれども、皆さん3連休というのはいかがお過ごしされたでしょうか。まあ、連休ということでね、旅行に行かれた方もいらっしゃるんでしょうけども、運動会という方もね、多かったんじゃないかなと思います。私の場合は、土曜日がね、子供の幼稚園の運動会ということで、まあ、朝からね非常に暑かったんですが、その日ね、結局雨降らなかったんですけども、雨のね予報が出てたということで、結構ね、短縮バージョンでね、早めに切り上げたというような、学校や幼稚園が多いように聞いてます。本来であればね、まあ、12時過ぎまでやる予定だったんですけども、ちょっとねプログラム一部を割愛して11時過ぎに終わったというような、感じでしたね。まあ、幼稚園の運動会と言いますとね、3年保育のね、幼稚園ですので、どうでしょう、もう3歳児になりますので、本当にね、もう赤ちゃんを卒業したばっかりのね、ちっちゃい子供がね、ちょこちょこ走ってるので、本当にね、まあ、ほほ笑ましい光景でありました。あと、日曜日はね、これ地元のね、まあ、こう市民体育大会といいますかね、まあ、各ね、自治体でそういうのをやってるんだと思うんですけども、まあ、日曜日はね、朝から雨が降ってまして、昼からね、天気は持ち直したとは思うんですけども、まあ、前の日からね、さすが日曜日は雨が降るということで、もう前の日のうちにね、まあ、中止ということでね、まあ、ちょっとね、残念だったなという感じがいたしますが、またね、皆様、今年の運動会、まあ、こんなんがあったのか、またね、こういうとこに行きましたというね、連休のエピソード等もあればですね、メッセージいただければありがたいなというふうに思います。それではね、E メールなんですが、784@narafm.jp、784@narafm.jp、ファックスの場合は、074220-7840、074220-7840までお待ちしております。よろしくお願いいたします。さて、今日ね、まあ、何をお話しようかなということで、いろいろ考えたんですけれども、まあね、先月もね、お話した、まあ、配偶者控除の話のね、続きを少し話したいなというふうに思うんですが、まあ、結局ね、結論といいますか、まあ、現状どうなっているかといいますと、まあ、そのまま残るようなね、話も上がってまして、まあ、なかなかこう税法を変えるというのは難しいなというのをね、つくづく報道等を見ながら感じてるんですけども、当初ね、9月の中頃ではね、これ国の方でもね、まあ、何年かかけて、ね、配偶者控除を変えていくとか、またね、いろんなね、所得控除、まあまあ、来月に、ね、お話しようかなと思うんですけども、ね、また年末調整という時期がまた近づいてきますので、まあ、そういった時にね、まあ、扶養控除とか、例えば障害者控除とか、まあ、いろんなね、控除というのがあるんですけれども、まあ、そういったのをね、時間をかけて見直そうという動きが、まあ、あるのは、まあ、あるんですが、これもね、一つ制度を変えようとしますと、やっぱ反対意見もね、ありまして、なかなかね、全員が賛成するようなものというのは、ね、出てこないんでしょうけれども、果たしてこれはどうなるのかということで、ね、先月ね、夫婦控除というものがね、導入されるような動きがあるということで、お伝えしたんですけれども、まあ、こちらもね、また、慎重な意見も出てるということで、専業主婦のね、世帯については、この配偶者控除というのは結構ね、控除、税額の控除が大きいということで、これがなくなることによって税金の負担が増えるという、ね、方もね、結構出るようで、まあ、それに対してね、まあ、反対意見が出ているというふうに聞いております。まあ、そうなるとね、どうでしょう。反対の意見が大きくなると、来年選挙がね、また控えているような話もありますので、なかなかね、選挙の前にはいろんな法律なり制度というのは変えづらいというようなね、これはもう昔も今も同じなのかなというところで、ちょっと来年の税制改正、いつもね、税制改正と言いますと、12月頃にね、来年度の案というのがね、大綱と言いますけども、そういったものが出ますので、もうね、今日10月の11日になりましたので、 もう2月もすれば出るんでしょうが、ちょっとどうかなというところで、まあ、先週のね、まあ、報道等で、まあ、最近の情報と、ちょっとね、ご紹介いたしますと、その夫婦制度はね、もうちょっと検討がさ、ね、時間かけて検討されるのか、まあ、単純にもう見合わせるのか、ちょっとまだね、現時点ではわかんないんですけれども、今までね、まあ、配偶者控除というのは、ね、奥様、一般的にはね、奥様がパートで、年間のパート収入が103万円までであれば、旦那さんのね、まあ、扶養家族に入れるというケース、まあ、これがね、昔ながらの日本の、まあ、よくね、見る光景であったとは思うんですけども、この103万円のね、壁を、なくして、夫婦控除にしようというね、案が先月ね、ご紹介させてもらった通りなんですけれども、ここをね、この配偶者控除というのを制度を残して、年収のね、上限を150万円以下にすればどうかという話も上がっています。ただ、まあ、150万円ギリギリの方はね、また150万円超えないようにしようという動きが出るのではとは思いますので、果たしてこれがどうなるのかというのがね、またちょっとこれ注目ね、していきたいなというところになります。またね、先月もお話したことになるんですけどもね、先月ね、お聞きでない方いらっしゃったらと思いまして、ちょっと紹介します。この103万円の壁とね、言われているものと、130万円の壁というのもね、ありまして、これは、社会保険の関係で、まあ、奥さんのね、収入が130万円以下であれば、まあ、給料の場合ですけれども、まあ、旦那さんのね、社会保険の方での扶養家族に入れるというものがね、まあ、従来であったんですけども、また、これ、お勤めのね、パートさんでお勤める方でも、ね、500人、1人以上ですね、の、企業でお勤めの方で、月のね、パートの収入が8万8000円を、まあ、いつも超えるというような方については、この10月から社会保険のね、加入が義務になったというところで、果たして、社会保険の方ではね、加入対象者がだんだん広がると。で、税制の方では、逆に、配偶者控除の枠を150万円以下に増やそうかという動きが出てまして、ちょっとね、これが、年末までに結論が出るのか、出ないのか、ちょっとね、難しいなと、果たしてどっちの方向に向いていくのかなっていうところで、ちょっとわからない点はあるんですけれども、またね、この話もね、年末までに向けていろいろ、また情報は上がってくるかなと思いますので、またね、新しい情報がね、入りましたら、まあ、お伝えしたいなというふうに思います。で、まあ、このね、配偶者控除というのはね、もう、ずっと昔からね、あるものなんですけども、果たしてこれ将来的にこの配偶者控除はどうなるのかということで、昔ね、配偶者控除以外に、まあ今でもね、扶養控除というのはあるんですけれども、まあね、もう本当に、民主党政権になる前ですと、この扶養控除というのはね、もう今、中学生以下のね、お子さんには、この所得税や住民税の計算上、扶養控除というのね、金額がもう入らなくなってるんですけども、まあ、2009年までは、まあ、民主党政権になるまでですね、まあ、中学生や小学生、もしくはね、未就学児についてもね、扶養控除38万円というのがあったんですね。もうね、今2016年なんで、もうだいぶ前の話になるんですけども、民主党政権になるときに、子供手当2万6000円って、そういったことでね、2万6000円も毎月もらえたら嬉しいなということで、ね、期待された方すごいね、多いんじゃないかなというふうに思うんですが、私もね、実はそれを期待した一人ではありますけれども、そのね、2万6000円のね、子供手当を出すために、当時、中学生以下にもね、認められていた扶養控除というのがなくなってるんですね。ところが民主党政権になった時にですね、当初、1万3000円の子供手当でスタートしたんですけれども、まあ、結局ね、まあ、その後、また自民党政権に戻ったりとか、まあ、そういったところで、この子供手当がね、2万6000円になったということはもうないんですね。まあ、おそらくね、今後も今の日本の財政の状況を考えると難しいのかなというふうには思うんですけれども、まあ、ところが、先ほど申し上げたね、中学生以下の子供さんにもね、認められていた扶養控除というのはなくなったままということで、まあ、結果的にはね、これ増税になっている人もいるということなんですね。果たしてそういうこともありますので、なかなか制度を変えるとなると、みんながね、ハッピーになるということ、わけにはいかない。 非常に難しい問題ではあります。これもね、今後どうなっていくかというのを、また注意していきたいなというふうに思いますが、このね、今のね、先ほど申し上げた子ども手当ですね、これはね、まあ、今はまた児童手当制度ということで、ね、まあ、昔の名前に戻ってるんですけれども、まあね、もうお子さんいらっしゃる方はね、まあ、皆さんまあご存知かなとは思うんですけども、結局今じゃあこの児童手当というのは2万6000にはなってないということで、今いくらなのかなというところで、まあ、ちょっとね、私も子供がおりますので、ちょっとおさらいがてらちょっと調べてみたんですけれども、基本的には中学校終了までの、子供さんに対して、支給対象というふうになっています。で、これね、厚生労働省の、ね、まあ、ホームページからちょっと抜粋、したものを、読み上げてみたいんですけども、まあ、1歳、生まれてから3歳になるまでは、一律1万5000円だそうです。そこから、小学校卒業までは、まあ、第1子、第2子は1万円。まあ、第3子以降ということでね、まあ、4人目、5人目も含めて1万5000円と。まあ、中学生にもね、1万円支給されているということです。まあ、これもね、所得制限というのがありまして、これ扶養家族のね、人数によるんですけども、どうでしょう、まあ、ご主人がね、お仕事されて、奥さんが専業主婦。まあ、今はね、あの専業主婦の家庭より、パート畑の家庭の方がね、今増えてきてるんですけれども、まあ、昔ながらといいますか、まあ、専業主婦の、ね、家庭でいきますと、まあ、子供さんが例えば2人とすれば、扶養家族3人ということで、まあ、給料のね、ベースでいくと、まあ、960万円。まあ、年収960万円といいますとね、まあ、結構な金額だなとは思うんですけど、まあ、そこの金額をね、達するまででしたら、1万5000円であるとか、いうね、金額がもらえると。で、その金額を超えた場合には、今のところ、一律5000円の支給をしているということですね。うん、まあ、配偶者控除とね、まあ、児童手当の話、ちょっとね、まあ、先月に引き続いてね、ちょっと簡単にご紹介をさせていただきましたが、まあ、この話はね、まあ、ここで置いときまして、まあ、次のね、まあ、話をちょっと、してみたいなというふうに思います。消費税がね、これ 10% の引き上げが、まあ、2回延期されているのは皆さんね、ご存知じゃないかなと思うんですが、もともとね、平成、26年、4月に消費税が 8% になりました。で、当初平成27年の10月、今から1年前ですね、に消費税 10% ということで予定されていたんですけども、まあ、いろんなね、まあ、経済事情ということがありまして、まあ、1回目の延期が、29年の、4月ということで、来年ね、4月から 10% ということで一旦延期されたんですけども、皆さんもね、記憶にある方はまあ多いんじゃないかなと思いますが、これもね、平成31年の、10月ということでね、さらに2年半延期ということになりまして、特にね、この消費税のね、10% ということで、まあ、税率の引き上げ前にはね、まあ、住宅の購入とかね、まあ、高額商品の購入というのは駆け込み需要というのがまああるもんなんですけれども、この、消費税のね、10% 引き上げというのは、実はね、これもうね、引き上げされるの間違いないんでしょうけども、まあ、法律自体は、これからね、2年半また遅らせるというね、まあ、法律の審議をまあするという段取りが入ってまして、で、もしこの法案が成立しないとなるとね、来年の4月に 10% になっちゃうということなんですけど、まずね、そんなことはないんじゃないかなと思いますので、もう平成31年のね、9月から税金の率が上がるという前提でね、ちょっとご紹介したいのが、まあ、住宅の話を少ししましたけれども、今ね、住宅を買うときに ね、親御、ご両親とか、もしくはおじいちゃん、おばあちゃん、まあ、存続です。直系存続ですね。から、家のね、購入資金をもらうというときには、まあ、贈与税のね、特例措置というのがありまして、まあ、以前もね、この話はしたことがあるんですけれども、なぜ今更その話をするかと言いますと、当初ね、平成29年の、4月から引き上げということが予定されていたので、この消費税ね、10% のときにね、贈与を受ける場合に、ね、非課税金額というのがすごいね、上がっているということがあります。で、そもそも、この住宅のね、買うためのお金のね、贈与の特例って、じゃあどんな制度なのということをね、ご紹介またしたいんですけども、 今のね、平成33年の12月末までに、まあ、これもね、20歳以上の方ですね、まあ、その年の1月1日現在で20歳以上の方が、まあ、先ほど言いましたようにおじいちゃんおばあちゃんもしくは、ね、お父さんお母さん、まあ、直系存続ですね、まあ、奥さんのお父さんお母さんというのはダメなんですけども、まあ、逆にね旦那さんのお父さんお母さんからもらうというのもダメなんですが、まあ、お金のね、家を買うためのお金の贈与を受けてそのお金で、ね、家を買って、住むということですね、まあ、それが条件で、まあ、その他ね、まあ、家のね、建物の面積とかお金をもらった方のね所得の要件とかもあるんですけれども、まあ、他のね要件を満たした場合には、まあ、一定金額のねに達するまではお金をもらったことに対する贈与税が非課税になるということでこの特例が設けられています。ではじゃあいくらまで非課税なのということなんですが、今ね平成28年ですから、この平成28年に関しては長期有料住宅とかね低酸素住宅とかね、まあ、大手のね住宅メーカーさんなんかこういうあのちょっとね、レベルのねあの断熱性とか耐震性のね優れた住宅をね一般的に作っておられるようですけれども、まあ、そういった家を買う場合には1200万円までが贈与税非課税、またねそうでないね一般的な住宅になりますと700万円までが贈与税非課税という制度になっているんですね。これもね消費税のね 10% 引き上げが 2年半、まあ、再延期ということになりまして、もともとこの制度はね平成31年の6月で終わりということだったんですけども、これもね2年半先延ばしということになっています。で、これ国土交通省はねちょっとねチラシを出してるんですけども、なぜ、こんなチラシを出したかと言いますと、もともとね、消費税 10% 引き上げ前にこの28年の10月から、29年の9月、来年の9月までに、まあ、お金の贈与を受けてね、まあ、消費税がね 10% で購入する場合にはこれ長期有料住宅などの、まあ、いわゆるちょっとねあの耐震性の優れた家になりますと3000万円お金をもらっても贈与税かけないというすごい金額の非課税枠を用意してあったんですね。まあ、それ以外の一般的な住宅でも2500万円が非課税ということで、すごいね、優遇措置ということになってるんですけど、これもね消費税の税率が上がると高額商品ってやっぱりこう皆さんなかなかねその直後で買わなくなるんで、まあそういったね、景気の刺激ということでね国もいろいろ考えているということなんですが、結局ねまあ消費税の引き上げが延期になるということで、この制度もね、3000万円の非課税というのも2年半先送りになりますので、今ね、3000万円もらったとしても3000万円の非課税の適用は受けれませんよということをね、PR するということで、まあ、チラシが、出ていましたのでちょっとご紹介をさせていただきました。で、ちょっとね、話の途中でリクエストをね早速またいただいております。ではまずラジオネームコノンさんありがとうございます。伊豆田先生こんにちは。こんにちは。朝晩は寒いくらいの気候になりましたね。学生の頃運動会ではどんな種目が好きでしたかということです。私ね、こんなことね自慢しても仕方がないんでしょうけども、まあ、運動の方はね正直そんなにね、得意じゃないということで、どうでしょう、まあ、かけっこしもねそんなに速い方でもなかったし、どんな種目が得意と言われると何って、今急にね思い出すと言われてもね思い出せないなということであるんですけども、どうでしょう、まあ、これ、ね、運動会ではないんですけども、まあ、唯一記憶に残っていると言いますと、まあ、あの走り、これ高跳びですね、あの学校の授業であったんですけども、は、結構ね、高いところまで飛べたので、まあ、体はねそんなに大きくないんですけれども、まあ、それがね、覚えている、まあ、唯一と言っていいのか分かんないですけども、まあ、ちょっとした思い出ですね。で、この運動会でね、ちょっと今年感じたことがあるんでちょっと余談になりますけれども、組み立て体操様変わりしてないかなと思うんですね。特にね去年あたりね組み立て体操でのね、まあ、怪我が多いということで、いろいろあの教育委員会等でもね、まあ、いろいろね議論をされたそうですが、小学校の運動会見てますとね、まあ、組み立て体操といっても本当にこうねあのこうタワーと言いますか、ね、人の上に乗ったりとか、ね、こうピラミッド、昔はね私がね中学生の頃と言いますとそういうのもねあのよく練習ね した記憶があるんですけれども、今そういったの小学校ではねもう全然なくてですね、逆に幼稚園の運動会ではねもう2段か、まあ、3段ぐらい、3段はやってなかったかもしれないですけど、2段ぐらいのね、こうピラミッドと言いますか、まあ、ちょっとしたね、ハードさはあったなということで、本当にね組み立て体操も今年は様変わりという感じがいたします。はい、もう一ついただいております。ありがとうございます。ラジオネームもちまるさん、先生こんにちは。こんにちは。いつも分かりやすいお話ありがとうございます。カフ控除って分かりやすく言うとどういう制度がありますか。はい、これはね、カフと言いますとね、女性のカフとね、男性のカフということで、まあ、2つあるんですけれども、まあ、女性のカフの場合はね、まあ、ご主人とね、死別またはね、離婚、されたというところで、まあ、所得要件がありましてね、これでね、女性の方のカフを申し上げますと、まあ、所得税住民税の話になるんですが、離婚されて、もしくは死別されて、まあ、再婚していないというのが条件ですけども、まあ、所得がね、まあ、500万円以下であるとかいうことであればね、控除がね、所得税の場合27万円、追加されると、まあ、そういったのがね、まあ、カフ控除の一つでありまして、またね、それに合わせて、まあ、子供さんとかをね扶養している場合にはね、ちょっと控除額が上がりまして、まあ、最高で35万円までの控除が認められるというのが、カフ控除という制度になります。ちょっと簡単にご説明してましたが、ご分かりいただけましたでしょうか。では、ここで一旦 CM を入れたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、相続税贈与税の申告なら奈良県柏市の税理士事務所伊豆田会計事務所、決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった。この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
はい、それではね、残りの時間もう少しになりましたが、もう少しね、家に関するお話をね今日はもうちょっと続けたいなというふうに思います。これね、ちょっと先月ちょっとね、あまりご紹介できなかったんですけれども、実はこれ国はね、これ補正予算というね、これ当初ね、国っていろんなね、お金の使い道を、まあ、予算を組んで決定するんですけども、まあ、途中でね、またいろんなね、策を打とうというときにね、また補正予算というのをね、組んだりするんですが、その中に、中古住宅を購入するときのリフォーム費用を、まあ、一軒あたり最大65万円ですね、を補助するという制度を今検討しているということで、まあ、そのうちね、これも補正予算が成立して、またいろんなところで告知されるんじゃないかなと思うんですけども、まあね、今ね、日本のね、まあ、国ではもう、空き家ってね、だんだん増えてきて、この空き家の対策というのも問題にはなってきてるんですが、この、40歳以下の方が対象ということでね、これ私ね、もう40歳過ぎちゃったんで、私関係ないということになるんですけれども、40歳未満の、まあ、若い層ですね、が、中古住宅を購入して、まあ、住宅のね、リフォーム、まあ、省エネ改修などでね、リフォームをすることによって住む場合には、まあ、最高で、まあ、50万円を補助するというような案だそうです。またね、それに合わせて、まあ、耐震の工事もね、した場合には、最高で、65万円の補助ということをね、今検討されているそうです。いやね、まあ、当然新築住宅をね、建てるということでね、国はね、先ほど申し上げたような贈与税のね、特例制度であるとか、まあ、住宅ローンをね、減税なんかもね、もう、すごいね、税制優遇として用意しているんですけれども、これね、もう補助金をまあ出すというような制度になってまして、まあ、中古住宅をね、やはり、空き家が増えると、衛生面とか治安の面とか、やっぱりね、なかなか、よろしくないというところで、 ぱりいろんな、ね、制度を打ってるんですけども、まあ、外国とかと外国に行きますとね、やっぱり住宅って言いますと、まあ、50年当たり前、もう70年80年でもねマスメル家って非常に多いんですけども、まあ、日本もね、まあ、そういう風にしようという動きがね、まあ、国も考えていまして、まあ、そういったことでね、まあ、いわゆるね CM とか100年住宅なんてね言葉聞かれたことあるかもしれませんが、まあ、そういったね、住宅のね、建築促進も、まあ、国が進めているというところで、この、ね、中古住宅をね、買って住むということによってね、まあ、空き家の問題も少しは解決したいというところもあるんだというふうに、思います。で、ではその住宅に関してね、まあ、住宅ローンって今金利ね非常にね、まあ、安くなっているということで、まあ、各銀行のね金利はねまだね、まあ、ネットとかでもねこれ非常にねもうびっくりするような金利が載ってまして、もうあるねネット銀行とかになりますと、まあ、いわゆる変動金利でも 0.5% とかね 0.6% ぐらい、これすごいですね。まあ、住宅ローン減税と言いますと、借入金のね、まあ、残金の 1% をね、まあ、所得税から控除してくれるという制度なんですけども、もともとね、金利の補助ということでね、住宅ローン控除というのはね、制度設けられたというふうに私も思ってるんですけども、住宅ローンの金利払うより、税金の控除の率の方が大きいということでね、へーという感じがもう本当にここ、2、3年ですね、しているところです。またね、フラット35でね、まあ、住宅ローン組んでおられる方はね、もう聞いたことね、あるんじゃないかなと思いますけども、もう、このね、まあ、10月のね、金利って今、どれぐらいなのかなということで、ちょっとね、ネットで調べてきましたら、このね、フラット35というのはね、まあ、返済期間が20年以下というのと、まあ、21年から35年以下、またね、これ、あまりね、出てないかもしれませんが、フラット50ということでね、50年以下という商品もね、返済期間もあるそうで、よく聞くのはね、まあ、フラット35ということで、これ、最高でね、1.06%、これがね、固定金利ということだそうです。まあ、固定金利でね、まあ、将来ね、30年、金利が今のままかというと分かんないんで、そんな中でね、30年間 1.06% の金利というと、非常にね、羨ましいなというふうに思いますんで、まあ、今ね、金利状況はね、まあ、そんな感じになってますので、まあ、今ね、新築でね、家を買おうなんてね、お考えの方はね、またそういったね、金利の情報もね、調べていただいたらいいんじゃないかなと思います。はい、ここに、ね、メッセージも一ついただいてます。ラジオネーム、万美子さんありがとうございます。こんにちは。こんにちは。先生の今日のお話は、扶養家族になっている私には興味深い話でした。控除枠もっと広げてほしいということでね。そうですね、控除枠ね、広がるとね、おそらくね、ご主人の扶養家族になっておられるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そういった意味でね、税金の軽減されていいんでしょうけども、またね、税収が減るってことはどっかで集めないといけないというところでね、なかなかあっちを立てればこっちは立たずということで難しいなというところがいたしますね。本日もね、生放送でお送りしましたけども、もうあっという間の30分ということで、皆様最後までご清聴ありがとうございました。来週はね、第3週ということで、歯科医師の中島先生の登場となります。私はね、次回第2火曜日ですので11月の8日の火曜日にまた、生放送でお届けしたいと思っておりますので、来月もどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら。